はい、どうも心神です。
当然です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。というところで、今週ちょっと私、バーチャル系のライブを3連続でやってたんで、それを見てきましたという話から始めたいと思いますけども、
はいはい。
まあライブとして、まあ、一番大きいやつって言っていいのかどうか分かんないんですけど、まあ3日やってたのが、二次三次という、まあ VTuber の、まあ、全員が参加するというか一番大きいフェスですね、こちらで、まあライブをやってたんでそれを見ましたという話と、あともう一つ、まあこっちはホロライブの、まあ、個人でやってたんですけど一人でワンマンライブやってた猫又おかよよさんのポイズニアシンドロームというライブ、あと、まあこれは2022年1月にやってたものなんですけど、まあ、プロジェクト世界っていう初音ミクが出てくるゲームの、1周年ライブになるのかなを、これも YouTube でやってたんで3本見てきましたという話です。で、主にまあ中心として話したいのが、そのステージのセットというか表現方法ですね、が三者三様で面白かったなというところですね。で、まずプロジェクト世界の方なんですけども、こちら、まあ、3つともその、VTuber だけじゃないですけど、なんだメインの人がそのまま出てくるんではなくて何かしらで投影するっていう方法で、ステージを作ってるんですけども、プロジェクト世界はおそらく、透過型のディスプレイですね、スクリーンですね、を使ってたかなという感じですね。でステージの後ろに、光源、まあ、あのプロジェクターがあって、半透明のスクリーンで、人を映し出すという感じですと、で、これでは一番すごかったのが、最も寄りに耐えられる絵を出してたってところですね、
はい、寄りっていうのは、
寄りっていうのはアップの、画像ですね。
おお、はい、はいはいはい。
まあ後で詳しく説明しますけど、他2つはちょっ と、バストアップの絵とかはきついものが出てくるかなという、まあ、セットだったんですけども、これだと、まあ、バストアップぐらいまでは、アップにしても全然ガビガビにならない、画素感が出ないという感じで、生の映像としては、一番表現力が高いハードウェア構成を使ってたかなというところが面白かったですね。で、透過型ディスプレイだと、後ろからに光源がある関係上、その光源が眩しいっていう
あ
のカメラと光源がまっすぐになってしまう と、光で足元が飛んじゃうみたいな状態があるんですけども、プロジェクト世界なんかうまいこと隠していて、そういうのもなかったかなというのが、まあ良かったかなという、まあ、あのなんていうんですか、他のイベントとかの知見を含めてうまいこと作ってたかなというところがありました、まあそうですね、一つ難点を言うんであれば透過型ディスプレイ、その反射してしまうので、客先のペンライトがちょっと映り込んでたっていうのがちょっとありましたねと。
おお、なるほど。
いうところが、まあ気づいたといえば気づいたところと、あと、スクリーンの境界線というか、まあ、一枚のスクリーンではなくて何枚かスクリーンを立ててて、まあ、綺麗に映すようにはしてるんですけども、そこの境目がちょっと見える時が、まあ、1、2度あったかなというとこぐらいですかね。まあ、構成的に仕方がないとは思いますけども。
まあ、技術の限界というか。
限界というのがちょっと見えたかなという感じでした。で、次二次フェスですね、まあ、こちらの、具体的にはファンタジアっていうライブですかね、もともとこれも1月ぐらいにやる予定だったのをちょっとコロナの関係で今回やりましたという感じなんですけども、まあ、こっちは、メインのステージ上は LED でやってた感じですね、LED のでっかい、まあ、3メーターかけなんぼや7-8メーターぐらいかな、ぐらいのでかい、LED のステージを作ってそこを表示してたという感じなんですけども、まあそうですね、 映り込みとかはなくて、まあ、発色が綺麗だったのと、
うん、
背景画像込み込みで出してたので、まあ、表現力は高かったかなというところですね。
あんまりその LED のステージってピンときてないんですけど、うん、
はい、
そのでっかいディスプレイがあるってわけではない
ですか、ね、まあまあでっかいディスプレイがあるって感じですね。なんですか、野外ステージとかでも、人間がやるステージでも、あの横にでっかいディスプレイとかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ありますね。
あれのめちゃくちゃでかいのが、そのままステージ上にどんどん乗ってる感じ、ね、
はいはいはい、
ですね。
で、その映像の背景が、そのステージのセットの映像とそのままリンクしてるから、あんまりそのディスプレイ感がないように工夫されてたってことですか。
あ、そうですね、うん、あのプロジェクト世界の方では、
うんうん、
人がいるステージ上は背景でなんか、ムービーを流したりとかはしていなくて、ただ人が、うん、人の分だけ表示させた感じなんですよね、うん、多分綺麗に映すために絞ってた分、背景まで、出すっていうことができなかったと思うんですけども、
うんうんうん、
その代わりにジフェスの方では、そのディスプレイの端から端まで、
うん、
まあ、大きい画面で、ムービーを流しながら踊るとかができてたので、まあ、表現力が高かったかなというところと、ニジフェスは、VR と AR と全部使ってて、
ほう、
まあ、現地だとディスプレイなんですけども、
はい、
その配信だと、その AR で重ねた、
うんうん、
で、その演者の 3D モデル と、観客を一緒に映すっていうのをリアルタイムで処理していて、まあ、それをやっていたというのプラス、今回は、なんかライバーカメラっていうのがあって、
ほう、
その演者ごとに、バストアップぐらいでずっとカメラが追ってるっていうの
を、おお、それはすごい、
載せてたっていう感じ。これは多分、VR 側で処理してたと思うんですけども、
うんうんうんうん、それは現地の人も見えたんですか。
あ、ですね、それは配信だと、別枠で撮ってた感じで、
あ、そういう感じか、はいはいはい、
うん、そうですね、配信だとその全体で現地のディスプレイとリンクしている映像っていう枠と、あと個別にライバーごとにそのライバーカメラっていうのがある感じですね、
うんうんうん
うん、になっていて、まあ、すごいリッチだったなという感じです、うんうん、で、まあ、そうですね、ライバーカメラとかは特に、まあ、この人が特に推しなんでずっと見ていたいけども、全体画像だと結構切れちゃうとかいう需要に対応できますし、多分全部あの VR 上で処理してるんで、まあ、非常に高精細な画面が拝めるというところがいいのかなという感じでしたね、うん、まあ、ただそうですね、難点を言うんであれば、結構そのリアルのディスプレイ、ステージ上の寄りの画面が多くて、さっきプロセクト世界の方はすごいバストアップまでは綺麗って言ってたんですけども、こっちだと、うん、まあ、あの全身以上ですね、バストアップとかだと、まあ、画素感が出てしまう、あと、まあ、モアレっぽいのが出てしまうとか、
うんうん、
いうところで、まあ、ちょっとその現実に引き戻される感じの映画多かったかなという印象ですね、
うんうん、なんかそれも技術的制約というか、 VR の映像をちょっとその後でこねくり回してそのカメラワークとかを作ってるからっていう関係な気がしますね、
うん、うん、まあ、まあ、ただ言うんであれば、せっかくその VR、AR の、合成システムがあるんで、よりは、
うんうん、
できるだけそっちを使ってもよかったのかなという気はせんでもないんですけど、
あ、なるほどね、
うんうん、まあ、ちょっとそのライバーカメラの方に処理を持ってかれてて、そこまでする余裕がなかったのかもしれないですね、
はいはいはい、あ、ライバーカメラの方でやったら結構よりでも綺麗だったんですかね。
あ、そうですね、そっちはちょっと本編全部は見てないんですけども、はいはい、VR の、あ、その全体画像でも、
うん、
VR の画、カメラと AR のカメラと別々にあって、 て、その観客と 3D モデルを一緒に映すのプラス、本当に顔面の寄りとかは、別枠で VR の画像、まあ、あの 3D の高精細の画像で撮れてたんで、あれをずっと見れてるんだったら、まあ綺麗な顔面をずっと拝めてたかなという感じ、
ね、なるほどね、はいはいはいはい。ああでもなんかそれはまあなんビジネス的な落としどころとしていい気がしてきました。
まあそれはそうで、その差別化というか、そういう意味ではちょうど良いのかなという気はしますけどもね、
特定の、ね、人に対するコアなファンはもうそっちに張り付いてるだろうしっていう、
まあね、
全体のライブとして楽しみたい人は、まあ、多少画質荒くても全体の盛り上がりを感じてくれればみたいな、
そうですね、まあ、あ と,、3本紹介しますけど、全部どれも現地の最前列でも多分分からんレベルの話なんで、あの現地民は全員すごい満足度は高いかなっていう前提はありますね。
はいはいはい、なるほどね、
はい、で最後猫又おかゆさんのこのワンマンライブなんですけども、まあこちらもおそらくディス LED のディスプレイタイプだったんですけども、その二次フェスの方でちょっと気になってた全身以上の寄りっていう画角のカメラが全部、VR 側に映してたので、正直、画像の粗が見れなかったレベルという、ところがありました
ね。一人にフォーカスできる分設備をふんだんに使えるというか。
そうですね、あのカメラワークもすごいこだわって、粗が出そうなところはもう VR 側に任せる、っていう感じでやってて、良かったですねという感じ。
はいはいはいはい。
でこちらまあスクリーンじゃなかったところ、 LED だったところのまあ良かったところとして、あのバックダンサーって言ってるのかちょっとあれなんですけど、前面に普通に人が一緒に踊るみたいなこともやっていて、ダンスしているみたいなのもあって、まあそこもそのすごく違和感なく撮れていたんで、まあそういうこともできるっていうのも、まあやっぱりスクリーンだとちょっと厳しかったりするかもしれないんで、LED の良いところなのかなという感じでしたね。
なんか姫ひなとかも MV とかライブとかそんな感じでやってた気がするな。
そうですね、なのでそこら辺まあ3社見てみてやっぱり、だいぶ知見が溜まってきたなというところで
確かに、
そうですね、まあいい絵、どういう映画撮りたいかによって、まあ、VR を使うか AR を使うか、はたまたスクリーンだけで、担保させられるか、スクリーンだけでも、最初に紹介したプロジェクト世界とかは本当にスクリーンの画質としてはピカイチだと思うので、
はいはいはい、
それだけでも十分、リッチな映像になりますし、まあ、充実してきていいのかなという感じですね、
そうですね。あとは選択肢が増えてきて、その目指してる姿というかコンセプトによって設備を切り替えられるっていうところにもなってきてる感があるので、その辺いいかなと思ってて。
そうですね、
プロジェクト世界の方はあくまで、まあ、キャラクター推しではあるけど、その別に誰か個人がそのアイドル的にファンを集めるとかそういうものではなくて、プロジェクト世界全体としてのライブだったと思うので、まあ、そういう意味ではあんまりそのなんだろうな、アイドルライブとか現実ライブに寄せていく必要がないし、逆に離れてる方が元々のゲームの世界観にも合うんだろうと思うんで、その透過ディスプレイっていう選択肢が一番合うコンセプトだったんだろうなとは思いますね。
そうですね、まあ証言したいことに対して、まあ、一番いいのを選択肢撮ってるのかなっていうのはまあ確かにありましたね、まあ、あとそうですね、まあ、初音ミクさん系 の, あのライブ、まあ、別であるんですけども、そっちも透過ディスプレイ系なんで、その流れを組んでるのかもしれないですね、
ああセガがやってたやつ、はいはい、そうですね。あとは、まあ、まだこなれてないとしたら、まあ、2時3時とかのもう箱が大きすぎる場合にどうするのか問題は まあ、それはリアルでもあんまりうまくできてない気がする。あの普通の AKB とかね、あの、はいはい、箱が大きいアイドル系もなかなかその一つのイベントで全員にうまいことフォーカスを当ててその価値提供するっていうライブに成功してるのかあんまり聞いたことなかったんで、うん、まだまだ今後の課題なのかなっていう感じはありますかね。
まあそうですね、まあ、そこら辺は完全に、まあ、VTuber グループ事務所としては、うん、あるかもしれないですけど、大御所と大きなところとしては、
うんうん、
まあ現実の、まあ、先行例アイドル事務所とかがあるんでね、うん
うん
まあ、そっちの成功例を、まあ、持ってくれば良いんじゃないかなという気はしていますね、
うんうん、そうですね。参加者の人はこの結果どうなってほしいと思ってるかっていうのはなんか結構みんなバラバラな気もするし、どうなんだろうな。さっき あの個別カメラがあってもそれを見に来るのはそのキャラをもともと好きだったファンが大満足になるっていう、
うん、
ところに尽きて広がりはせんだろうなって気がするから。
あ、まあまあまあまあまあそれはありますけどね。まあでも既存ファンへのファンサービスも大切ですし、うん、そのやっぱり現地だと、自分で注目できるけれども、配信だとどうしてもカメラで、うん、なんていうのか厳し
い
っていうのもありますし、逆にこう集合した全体局みたいなところだと、現実的なカメラを設置するともうカメラが大きくなりすぎて、成立しないとかいう状況でも、まあ、マシンパワーは必要ですけどバーチャル側のカメラなら、まあ、できなかないとか、
はいはいはい、
そういう利点もあるんで、まあ、そういうところで現実を上回ったライブを見せてくれると嬉しいかなというところですね。確かにね、
うんうん、なるほどね。いやー、まあ、前回もね似たような話は東電さんからしてもらいましたけど、私はまだちゃんと見れたことがないのでどっかで見たいなと思うんだけど、大体関東でしかやってないから見に行けないっていう、うん
そうですね。まあでも配信でもいいとは思いますけどね、うん、
うんうん、
よりの画像とかもいっぱい見れますし、うん、
そうですね、ちょっと YouTube でどっかにワンシーンでも上がったら見てみたいなと思います、
うん、いいかなと思いますね、うん、まあ私も3年くらい前から見てますけど、まあ映画館でピンボケでやってた時代から考えると進歩したなという感じで、まあ嬉しい限りでございますというお話でした。はい、
いいですね。推しが武道館行ってくれたら死ぬみたいな、そんな感じです
ねまあそうですねまあ2時3時とかもう武道館やっちゃってますからね
はい、じゃあ、はい、枕はそんなもんですかね。
はい、
では本編の方行きたいと思います。1個目、テスラ CEO のイーロン・マスクが人型ロボットのオプティマス ロボットのプロトタイプを発表ということで、ザ・バージの記事です。この記事はちょっと長いのでだいぶ端折って喋りますが、冒頭だけ読むと、テスラのイーロン・マスクは一部の AI ソフトウェアとセンサーを自動車のオートパイロット運転支援機能と共有するヒューマノイドオプティマスロボットのプロトタイプを明らかにしました。マスク氏によるとこのプロトタイプはライブで披露された以上のことができるが、手座なしで初めて動作したのは今夜のステージだったという。マスク氏はおそらく2万ドル未満の価格に達する可能性があると予測し、その後の QA セッションでテスラは電気自動車用の駆動ユニットを製造した経験に基づいてロボット工学に必要な AI とアクチュエーターを構築することに非常に長けていると説明した。マスク氏はそれが有能なロボットの生産を開始し工場内でテストすることから始めるのに役立つと述べたということで、以前テスラが人型ロボットを検討してますよっていうのはポッドキャストで喋ったかなとは思うんですけど、それのコンセプトモデルが出てきましたよという話です。で、動画見ていただくのが一番いいんですけど AI で2022で調べてもらったら出てきます。 もともとのコンセプトデザインでは、人がなんか宇宙服のようなものを着て、あの頭部が真っ黒な状態、コナン君の犯人みたいな感じの頭部をしてるっていうのがもともとのコンセプトだったんですけど、まあ、今回出てきたプロトタイプでいうと、まあ、ちょっとそこからはかけ離れてる、主に腰回りのスタイリッシュさがなくなってるの部分はあるんですけど、全体としては、ホーサンミなスタイルを維持できてるかなというプロトタイプになってます。で、一番注目されているのは、この人型ロボットが、まあ、そういったスタイリッシュさを維持しながらちゃんと歩行できている、そして、ちゃんと物を判別して、箱を掴んだり置いたり水やりをしたりといったような人型ロボットのプロトタイプにおける基本的な動作っていうのが全てできているというところがポイントです。で、実際にはエンジニアの人は多分デスマッチをしててですね、この発表時までまともに動いたことはなかったということだったんですけど、この発表時にはちゃんと歩いて、手を振るくらいはできてたので、ある意味イーロン・マスクさんもそれを見てめっちゃ冷や汗かきながら、お、動いてるって感じで見てらっしゃってたので、動画見るとその様子も見れて面白いと思いますね。で、搭載されてるアクチュエーターやバッテリー系っていうのが、まあ、先ほどあった通り車の技術、電気自動車の技術を応用転換しているものがほとんどになっていて、車の方で大量生産できているのと同様に、組み込める、まあ、アクチュエーターのサイズ感を小さくしたりとか、その形状を変えるっていうところで教えているので、同じような大量生産によって安く抑えられるだろうというのが、マスクさんが言っていることになって、日本円でいうと280万円くらいのサブスクライブ型で提供できるようになるのではという話になっています。で、この280万円っていうのが、まあ、従来のロボット群に比べると非常に安価ということで、また市場を塗り替えるのではというあの意味でインパクトを与えたニュースになっています。まあ、一方で、まあ、そうは言ってもこの人型ロボットのアクチュエーターが持つ力ではやれる業務に当然限界はあるし、センサーとかの数がかなり多いことですとか、そのネットワーク網につないで、AI での処理をあの即反応しなきゃいけない処理はローカルで、全体の、3D 空間の把握とか、障害物よけの、物体検出とか、まあ、そういったゴリゴリの AI 検出についてはネットワーク上でやってるということで、その導入先のインフラもある程度場所を選んでくるっていうところが今のコンセプト上は分かっているので、まあ、その辺で280万といってもいろんなものが後ろにはコストとしてかさんでくるから、まあ、それを突き詰めると結果的には従来のロボットとそんなに変わらなくなってくるのではという話もあったりして、その辺は実際今後これがコンセプトから商品化されたフェーズで、他社のロボットも新しいコンセプトとか新しい商品出してくると思うので、そこでようやくバトルかなというところはあるんですが、ちゃんとそのコンセプトに対して、一旦プロトタイプまで作り切ったということ時点ですごく大きなことだと思いますし、もともと注目されている企業であるテスラが、まあ、ロボットに本腰を入れた、で電気自動車でもテスラは面白いものは出すけど市場を塗り替えるほどじゃないよねと言われている中で大きく市場を塗り替えたという実績から、またロボット業界全体が注目され始めるすごい大きなニュースだったかなと思ってます。はい、以上です。
はい、まあ素晴らしいですねという感じはありますけど、難しいですね、ちょっと予測ができないなと思ってる次第ですね。素晴らしいですねっていうのは、まあ本当に半年1年ぐらい1年以下ですよね、発表してからもう歩けるものを出してきたというところ、まあ、プロトタイプ版でちゃんと歩けて、ワークを掴んで、処理するみたいなムービーを撮れるところまで出してきているっていうのは、まあすごいスピード感だなというところが、まあ、純粋にほんまにすごいなという感じですね。で、 まあ、あと、2万ドル未満、まあ、300万くらいらしいんですけども、日本円だと。うんうん、300万でこれがレンタルできる、買えるになるのか分かんないですけど、うんうん、っていうのは、まあ、すごい安いね。
うん、
で
まあ、めちゃくちゃ安い。
めちゃくちゃ安いので、まあ、需要はあるだろうなという感じですね。うん、でまあ、分かんないんだろうなって言ったのは結局、同じような戦略をペッパーくんがやってたんですよね。
うんうん、そうだね。
で、まあ、ペッパーくん流行りはしたんですけども生活に染み込むまではいかなかったなという、
うん
うん、まあ、どこに着地していて、まあ、ただそのロボットが日常で働いているのを見るっていう世界を実現したわけですよね。
う
ん
うん、そうだね。
うん、その先に、このテスラのロボットくんがいけるかどうかっていうのは、まあ、本当にやってみんとわからんなと思っているので、
うんうん、
そこが難しいなという感じですね。はい、
そうですね。今おっしゃったペッパーくんも、まあ、ペッパーを開発した会社としてはちょっと痛手だったかもしれないですけど、社会的に見るとですね、今は配膳ロボットがね、いろんな飲食店で働いてたりとかして、そのロボットが、人と一緒に働いている姿っていうのはより身近にする大きなきっかけを与えたものだと思うんですよね。で、ただ一方でまだそのロボットたちはあくまで装置に近い見た目であって、そのこういう人型ロボット、人と同じような仕事をするロボットという位置づけではなく、私たちとは別の仕事をやってくれる、もしくは私たちがめんどくさい仕事をやってくれる装置という位置づけに過ぎないっていうのが現実だと思うので、このテスラの人型ロボットが現場に投入されることによって、人型ロボットが近くで働いているという文化が形成され始めていくと最高かなって感じですかね。
そうですね、うん、まあ、そのただそうですね、個人的にはどこまで行っても、人の代替にはなり得ないかなという気はしてはいますけども、うんうん、まあ、その、そうですね、人の補助をするロボット、うん、ですとか、うん、まあ、人がちょっと難しい、難しいっていうのは、きつい仕事、うんうん、っていうのを代替してくれたりする、うん、という方向性は全然あるとは思っているので、
うん
うん、そこができるといいのかなという感じですね。まあ、ね、あとはそうですね、どこまで人型である必要があるのかっていうのは、まあ、議論にはなるかなとは思っていて、ペッパー君は足車輪でしたし、その配膳ロボットとかは、まあ、顔はついてるけれども、うん、まあ、もう完璧にまあ、台車ですよねという見た目。
そうですね、うん、
で、まあ、それはやっぱり、生産性というか、まあ、成立性、まあ、お値段の問題だったりとか、まあ、いろいろそれでいいよねという話はあるんですけど、まあ、人型である利点、その汎用性っていうのが、まあ、地上に受けたとして浸透するかどうかですね、やっぱ難しいですねと思ってますね。はい、
もうそこについてはね、なんだろうな、装置を入れ替えて高効率化するにはあまりにも刷新しなきゃいけないものが多すぎてそこまでの転換はできないけど、パートでもバイト組んでもいいから人を雇おうと思っても当てがない、来てくれないっていう現場に入れるかどうかかなっていう気がしてます。
うんうん、それは分かりますね。
この価格帯だったらワンチャン入れる気はするけど、その現場にこのロボットを扱えるほどの人材はいないと思うので難しいなっていう感じかな。
そうなんですよ、結局、人間でも失敗する作業とか全然あるわけで、
そうだね、
それに対して、ロボットがさらに高度なことを仕切れるかというと、まあ、現状だとなかなか難しいかなという気はしていて、
そうですね、
うんうん、そうなった時に、さっきの配膳ロボット君でもそうなんですけども、ミスをした時に、補助する人がいる、
うん、
必要がある環境
と、
いうところで、 難しいですね。そこをリカバリできるかどうかっていう と、本当の汎用人型ロボットに求められるような高度な処理のリカバリって大変だと思うので、
そうですね、そうですね、
まあ、なかなか難しいかなという気がしますね、うん、
そうだね。まあそうなってくると最初はやっぱり危険仕事とか、人がこれを操作したらどうなるだろうっていうトライアルとか、そういうので使われたりとかかな。
うん、そうですね、うん、まあムービーにあったように物を配達するとかだと、
うん、
確かに、配線ロボットくんとかも、まあ、そうなんですけども、なんていうんですかね、段差が多い階段を登らないといけない場所とかだとさすがにきついっていうところで、
うん、
その処理をするっていうところで優位性は見出せなくはないので、まあそれもその危険な場所という意味では危険かもしれないですね、
うん、
大変な、場所に到達するという意味ではありかもしれないかな、うん、
うん、あとはあれだね、社会の期待感とのギャップを正しくその宣伝できるかっていうのもポイントかな。そのまあ私とか東電さんはこの人型ロボットを見た時にやらせられることはこんなもんだろうなっていう限界点って結構低く持ててる方だと思うんですけど、
はい、
そのロボットについてあまり詳しくない人が人型ロボットというもので連想する期待感ってもっと高いと思うので、
うん、
そこのギャップがうまく埋まらないとなんか期待外れだねっていう声だけ広まりそうで、それがちょっともったいないなという気がしてしまいますね。
なるほど。まあでも私それはそれでもいいと思いますけどね。ペッパー君もそうでしたけど結局、うん、ユーザー側が、まあ、こんなもんかっていうのを分かったというだけでも
よくて、
分かった上で、まあ、こんなもんだけどいいかと思って運用してるっていう結末がペッパー君以後だと思うんですよ。
はいはいはい、そっかそっかそっか、うん、なるほど、すらそうだ、おっしゃる通りですね。
なのでまあそこを、理解してもらう、認識を持ってもらうという意味でも、まあ、テスラがロボットを作るっていうのはまあいいのかなという気はしますけどね、うん、
うんうん、そうですね。いやいいと思いますね、まあ、個人的にはオフィスの各フロアにある段ボール置き場にある段ボールが溜まってきたらエレベーターで運んで下の一番下の階にあるゴミ捨て場に持って行ってくれるっていう、その作業だけでもやってくれるといいけどな。
ああいいですね、うん、そういう
見た人がやるってなっててみんなやりたがらないっていう
そういうのいいですね。そうですね、商品を触るのはちょっと怖いという印象はありますけど、
うんうん、
最悪潰してもいいゴミとか、
うんうん、
でかつ不定形だったりするんで、まあ汎用的ハンド、
そうそうそう、
かつ人が本当に入り込んでるようなビル内とかだと、まあ足もちゃんとした足が欲しいよねっていう状況に対する、うんうん、まあ最適解ではありそうな気はするんで、そういうところから運用してみるのは全然ありだと思いますね、うん、
ありよね。あとはあれか、逆もあるか、そのオフィスの中に備品とかの購買部があって、注文したらその購買部には物届くけど、オフィスのその備品入れに持っていくのはその事務の人がやらないといけないみたいな、
うんうん、
あったりするじゃないですか、
うん
うん、そういうところでとりあえず運ぶだけの役割とかやってくれるだけでも全然嬉しいよね。
まあそうですね、
取りに行くのクソめんどくさいもん、
う
ん、
確かに。そうですね、そういう意味ではやっぱ配膳ロボットにプラス、
うん、
まあ、汎用マニピュレーター持ってないときついような動作をまでやってくれる、
うん
うんうん、やっぱり需要ありそうなんですよね、うん、
ある気がするな、
運用しきれるかどうかがやっぱりネックだなという感じですね。
そうですね。実際このロボットにどうやって指示を出すのかっていうインターフェースについては、まあ、もうちょっと先かな、1年以降先だと思うので、うん、その時にテスラさんがどういうものを出してくるのか、そこが楽しみですね。
そうですね。
はい、
はい、
では1点目は以上です。
はい、
次、クラウドフレアキャプチャに代わる認証機能ターンスタイルを発表、 PR タイムズの記事です。これも文章としては長いのでさらっとかいつまんで言うと、人間がそのページにアクセスしているかどうかというのをチェックする仕掛けキャプチャーというのがありました。コンプリティオートメイティドパブリックターニングテストツーテルコンピューターズ&ヒューマンアパート、長いですねの略でキャプチャーっていうのがありました。まあ皆さんご存知の通り、この中からバスである画像を選択してくださいだったりとか、パズルを解いてくださいだったりとか、あとはぐちゃぐちゃに潰れた G からこの文字を入力してくださいだったりとか、まあそういうやつですと。で、あれが何のためにあるかっていうと、ユーザーアカウントとかを複数作ることによって、悪用できる、まあサービスを他のユーザーとより多く価値を得られてしまうサービスだったりとか、あとはもうそれ自体が、そのサービスに対する攻撃になってしまえるようなところに対して設けておいて、必ず人間がそのサービスを使っているという状態を維持したいというユースケースで使われているものですね。ボットが、例えば Google のアカウントでボットが大量にその Google のアカウントを量産して、その Google アカウントに紐づいているメールで、悪いメールというかフィッシング詐欺とかそういったメールをいろんな人にばらまいて、なんか文句つけられたらその Google アカウントを通してまたボットが自動的に新しい Google アカウントを作ってみたいな、まあ、そういったことをされる と、せっかく便利なその Google アカウントとメールととかそういう仕掛けが悪用されてしまうっていうことになりかねないので、必ずそこの裏側には人がいるよねっていうことを前提にしたいみたいな、そういう目的で使われるのがキャプチャー認証になります。で、まあそういう意味ではある程度効果を発揮はしてるんですけど、あまりにもその世界的にこのキャプチャという処理に多くの人の工数が使われすぎている問題があってですね、キャプチャを解くために1日あたり500年分相当の時間を浪費しているという言われていてですね、もう人類にとって損失しか生んでないと。で、これを解いたところで誰も得してなく、なんとかしようっていう動きがありました。で、一つは1年くらい前かなに、試作的に導入されたプライベートアクセストークンという仕掛け、PAT という仕掛けがありました。これは iOS が搭載されている Mac とかその辺くらいでしか利用できないんですけど、その機器のハードウェアにあるトークン情報を使ってこの人がちゃんと作業してますよっていう情報をもとに、確実に人である情報をウェブサイトに送ってそのキャプチャ認証をスキップできるという仕掛けですね。まあスキップできるというかキャプチャ認証を不要とできる仕掛けになりますと。まあ、PAT もなかなか普及が進んでいなくて、先ほど言った通り Mac とかでしか使えないというのが現状でした。で、その中でこのクラウドフレアという企業、インターネットの中では手元に来ているウェブページとかのキャッシュとかを扱っている会社さんですね。ここが、ターンスタイルという新しい仕組みを提供してきましたと。で、内容としては詳細がちょっと調べてもなかなか出てこなかったので細かいところまでは説明が難しいんですが、そのウェブページにアクセスするまでの動きをチェックして、これはボットではないだろうというアルゴリズムの判断によって、キャプチャをすっ飛ばせるという仕掛けです。で、このターンスタイルであれば従来のキャプチャと同程度の回答率を持つことができるようになったので、キャプチャ不要でも 実際の先ほど言っていた目的に合致して人でしかそのページにログインできないということを達成できるようになりましたと。でこのターンスタイルであれば1秒くらいで、まあ、その処理が終わるので従来平均32秒くらいかかってたキャプチャという処理が、まあ、32分の1くらいになるということで1日あたり500年分相当の時間が500年分の1あじゃあ500年割る32くらいの時間で済むようになりますということで、まあ、今までみんな煩わしかったやつからようやく卒業できそうな兆しがありますよという紹介です。はい
はい、まあ何ですかね、まあいいと思います。まあキャプチャーめんどくさいですねという話に対する次の世代の技術ですという面ではいいんですけど、まあ、なんていうんですかね、明示的でないという点だけちょっと気になりますねとは思っていますけど、まあそれもインターネットかなという気分ですね。ですね、
はい、
明示的でないのが気になるっていうのはキャプチャーは明示的に、これは信頼性認証ですと言ってますと、うんうん、まあいうところで、あなたはこの鍵を開けますかっていうことは明示化されてるんですけども、
うんうん、
まあやってることはこれおそらく裏で、インターフェースの状態、まあマウスの動きとか、うんうん、まあその他いろいろな情報を総合的に関して、まあボットではありえない動きをしているんで、うん、まあ人間だろうと判断しているっていうのを勝手にやっているっていう話なので、
うん、そうです。
まあそのなんていうんですかね、明示的ではない。ですよね、うん、それが、一時期その別のソフトとかでもありました、指示していない、ユーザーが指示していない動きを勝手に動きが裏で動作させられる、
うんうん、
っていうのはなんか法律的にいかがなものかみたいな議論が前なんかあったと思いますけど、なんだったかな、
はいはい、
マ
イニングが勝手に動いてた問題
そうですね、
うん、はい、
そこら辺であったと思いますけど、そこと結構紙一重だなという気がせんこともないなと、
いやおっしゃる通りだと思います、
いうところがちょっとあるんですけどもまあそれを言ってしまうと HTTPS とか の認証系をやり取りするっていうのも、まあ、勝手にやってるといえば勝手にやってるので、
うんうん
うん、まあインターネットとはそういうものですという話と言われれば、うんうん、そういう方向で進むのかなと、
うんうん
うん、いうところでなかなか難しいなという感じで思ってますね、はい、
そうですね、今の懸念はごもっともで、その HTTPS と大きく違うのがこの判断をしているのはクラウドフレアのサービスですっていうところが大きく違ってて、
ああなるほど、
HTTPS の場合はその認証とか勝手にやってますけど、その認証の妥当性を第三者機関に問い合わせて解決しているので、ある意味利益を享受するのが分散されているというか、やり取りしているお互いクライアントとサーバーの中には存在しないという関係になっているので、そこに対してそのなんだろうな、独自の広告を入れたりとか、とそのやりたいようにやる、ある特定の企業が自己利益のために入れたい仕組みを入れるっていう状態にはない関係にあるわけですけど、このクラウドフレアのターンスタイルの場合はもうクラウドフレアのサービスの間で、あこの人はこういう動きしてるから大丈夫そうだねっていうことをやり取りしてしまうので、まあ、ある意味クラウドフレアの思い通りな仕掛けになってしまうっていうところがあって、まあ、そういうのが認証の仕掛けとしてなんだろうな、公共的なのかっていう問題はありますかね
そうですね、まあ難しいですね。で、まあでもキャプチャでいいのかって言われても困りますし、
ね、
記事の中段にもありますけど、めんどくさいからって言って Google のアカウントの情報と紐付けたら、うん、それはそれでっていうのもあるんで、まあ現実的な回として、
うん、
まあこれが最善ですという、まあ技術者目線ではまあ提案しますけどというところですね。
そうですね。
まあ実装かな、実装次第で。その認証用のデータセットまではローカルで処理して、その後の なんていうんですかね、この認証を実行しますかっていうのはユーザーがポチッと押せば、
うんうん、
ワンクリックで、処理が完了するみたいな。
そうですね、
実装であれば、まあ、承認が得られましたということで、まあ、いいのかなという感じなのかな、うんうん、
そうですね、おっしゃる通り、もう内部実装がそうあってくれと願うしかできなくなる話はあるんですけど、そのクラウドフレアからはそのアルゴリズム必要な情報を取ってきて、この人が人かどうかと判定するっていう判定処理まではもうクラウドフレアが提供しているソースコードの中に埋め込まれていて、ユーザーはウェブブラウザを開いた時点でそのソースコードをダウンロードしてきて、ローカルのブラウザ内で全部処理が終わっていると。でその判定結果がクラウドフレアに返って、クラウドフレアのサービスからトークンだけ返ってきますと。でそのトークン情報をウェブサーバーに再度渡すことによって解決するっていう仕掛けを組んでくれていれば、まあ比較的マシではあるんですけど、まあ、その実装すらクラウドフレアの思い通りって言われてしまうとなかなか辛いもの
があります。まあそうですね、うんうん、まあまあ思い通り性で言うとキャプチャーも思い通りなんで、
まあそうだね、う
ん、まあなかなかねっていうところですね、うん
うん、あ、究極的には先ほど途中で言ってた PAT ですかね、プライベートアクセストークン、ハードウェアでもうチェックしてしまう、クライアント PC のハードウェア構成の中でそういうに、うん、人であるかどうか判定する仕掛け自体が、まあ、OS とハードウェアと共同で組み込まれているという状態を作るが、まあ、ベストなんでしょうけど、それをやるには多分あの Windows とか世間いっぱいにどういう企画をするかってアライアンスの戦いを乗り越えた先にしかないから、まあ、なかなかしばらくは難しいんだろうなと思いますかね。
まあ難しいですね、うん、まあでもあの最近 の, あの Windows 用 の, ああのハードウェアセットとかは、
うんうん、
Windows 用だけじゃないか、あのハードウェアレベルで CPU レベルで暗号化チップが載ってたりとか、
うんうんうん、
まあ、そういう方向性に切ってるんで、まあ、これが一般化するというか高知になれば、まあ、ハードウェアレベルと連携してる前提っていうのは、まあ、全然実装はできなくはないですし、
う
ん
う
ん、
そうですね、マイクロソフト的には Windows 11の普及率が何パーセント以上になったらもうデファクトにしていいっていう判断とか、そういうタイミングがあるんでしょうね。
まあなかなかあれですねという感じです。
今は11全然進んでないですからね、うん、普及が。
まあゆっくりいくしかないですね、うん、
はい、まあまあまあそれでもめんどくさいのが緩和される方向のテクノロジーの開発なので紹介でした、
はい、いいと思います。
はい、では次いきます。Google クラウドゲームステディアから撤退、コスト削減ということで日経新聞の記事です。米 Google は29日クラウドコンピューティングの仕組みを活用したゲーム配信サービスステディアから撤退すると発表した。景気の減速を懸念してコスト削減を強化する中、十分な利用者を確保できなかった同サービスを続けるのは難しいと判断した。 Google は2019年にステディアを始め、北米や欧州の約20カ国でパソコンやインターネット接続テレビなどを通じて本格的なゲームで遊べるようにしていた。日本では提供していない。23年1月18日までサービスを提供し、ソフトやコントローラーを購入した利用者には返金するということで、これも一時期ポッドキャストで話題に出したかな、そのネットワーク配信系ゲームの先駆けとしてこんなん出てきましたよというやつで、 PS でもやってた、ソニーさんもやってた話ですと。ただ Google の方は、3年間やってきて無理だということで撤退ということになってます。で、もともとどれくらいだったっけ、半年くらい前にはそのコンステディアから、Google のゲームを出すのはちょっと諦めますくらいの発表はあったんですけど、さらにサービス自体ももうやめてしまいますよということになってます。で、実際にはプレイステーション5とかそういうレベル の, あのハイパフォーマンス系のゲームが配信されていて、まあ、先日も話題にしたサイバーパンクとか、まあ、そういったゲームもあったんですけれども、このプラットフォームを使ってプレイする人っていうのはあまり増えませんでしたと。で、まあ、背景はいろいろあるとは思うんですけれども、当初から懸念されていた まあ、そういったプレイをする人はもともと高スペックな環境を自分で買う人たちだったので、全てのゲームが配信されているわけではないスタディアに移る理由がないよねっていうところで、それを、今手元に環境がないけどそういうゲームしたかったんだっていう人がコンシューマーのゲーム機とかも買わず、PC も調達せずスタディアだけを調達する、それがベストだってなる人は少ないんじゃないかっていうのが、まあ、一番最初のスタディアの始まりの時にも話してたと思うんですけど、それがそのまま事実となってしまったという状態ですかね。で、このスタディアを使った時のプレイ体験が著しく悪いとかそういう話も聞かなかったので、もう単純にこういった、ゲーム配信サービスを使ってゲームをプレイするという文化自体が、生まれなかった、生まれたけど広がりきらなかったというところがポイントになるかなという話です。で、まあ、余談にはなるんですけれども、このスタディアではゲームのコントローラーですかねを提供してたんですが、そのコントローラーが、スタディア専用になっていて、ちょっと他の普通のローカルの PC ゲームとか遊べるコントローラーとして使えないっていうところがあったんで、それらを全部ゴミにして捨てるよりは普通の Bluetooth 対応にしてもらって、普通のコントローラーとして活用できるようにしてからクローズしてほしいっていう要望が Google に上がってましたね。はい、
はい、
ざっくり以上です。はい、
まあ客がいなかったという点ではまあそうなったかという感じではありますけど、難しいですね。そのさっき言ってたお客さんがなぜつかなかったかっていうのは、まあ今言った理由、その遊びたい人は、もうもっとハードウェア持ってるとか、やりたいゲームがそこになかったとか、まあ、実際それはそうなんでしょうけども、例えばその動画のストリーミングとかはもう普及も普及してるわけじゃないですか。
そうですね。
それと何が違うんですかと言われたら、なんか、パツンと言えないなというところが難しいなと思っているところですね。その動画の配信とかはもう、やっぱり例えば Netflix オリジナルとかである程度、まあ、量は多いですけど、その、独占して配信しているものとかもありますし、まあ、それでもみんなその、プラットフォームごとに、まあ、人によっては全てのプラットフォームにまで課金してまで見てるわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、それと一緒なんで、スタディアを登録してもよかったじゃないのっていうのはまあ実際あると思っていて、
そうだね、
まあなんでかなというところですね、はい、
まあ、そこら辺で言うとゲームの本数が全てだったのかもしれないですね。まあ、前回 Windows 11 の, そのアプリストアのアプリ数が少なくて使い物にならないって言ったのと一緒で、そのアプリやりたいアプリがあるかどうかでやっぱりそのプラットフォームを使うかどうかを決めちゃう。で、動画コンテンツもそこの動画を見たいから、課金するっていうところがあって、でコンテンツが最重要、コンテンツの充実度が最重要なのかなとは聞いてて思いましたね。
はい、まあそれはコンテンツのやっぱ量キラーコンテンツの量が少なかったって感じかな。
その競合としてはその任天堂スイッチの任天堂ストアと PS ストアと、あと Steam とかですかね、まあそういったのが競合に上がってくると思うんですけど、単純にコンテンツを提供する形態だけで言えば、でそこと素直に戦えるほどの規模を持てなかったっていうのは事実だと思うんですよね。
まあ、
その性質上乗せるだけでは済まないからっていう、
それはそうですね。あと今話したと思ったんですが、例えば、まあ、スイッチでしか出てないゲームがどうしてもやりたくてスイッチを変えましたってなると、もうスイッチは持ってるんですよね。
そうだね。
なんでそこからスイッチとのパッケージ単体買うのとスタディアに課金するのだったら、まあスイッチ持ってるしそっちでいいわっていう状況になる。
そうだね、うん、
っていうのは違うかなというところですね、うん、例えばそのムービーのレンタルとかだったらレンタルしてもしくは、パッケージを買い切って、まあ、その作品1本分なんで、
うんうん、
別の作品見るときはまだ移動してもいいかなという動機というかコスト感は変わらないんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
ゲーム機というハードウェアを一度買ってしまうとせっかく買ったんだから感がすごく強く出るなという、
ああ、うん、なんかコンテンツを消費する機器の、はいはい、を選ばないというのが映像コンテンツの強みっていう感じなんですかね。
うん、そうですね、まあゲームはそうではなかったっていうところ
なのかな、はいはいはい、それはそう、うん、それはそうですね、うん、
うん、そう考えるともし配信ゲーム業界で発見を取ろうと思ったら他のゲームではできない体験を配信するか、うん、他のゲーム機が死に絶えるまで配信し続けるかのどっちかしかないみたいな、
そうですね、
わけですね。いや大変ですねそれは、うん
うん、そういう意味ではステディアというコンセプトを考えたときにそれで最もユーザー体験が良くなるゲームジャンルの開拓っていうのを合わせてやるしかなかったのかもしれないですね、
は
い、
要はそのスマートフォンゲーみたいなジャンルをもうスタディアで波及させるレベルのなんかインパクトが必要だったという、うんうん、
そうそうそう、任天堂スイッチが売れてる理由は任天堂スイッチのあのコントローラーが外せてそれだけでブンブン振ってとかができるだったり、そのジャイロで遊べるとか、まあ、そういったスイッチが持ってる機能があるからこそできるゲーム性っていうのがあって、それがまたゲームとしても優れてるから買う、まあ、スプラとかそうだと思うんですけどという、うん、そういうやっぱりゲームと機器っていうのが対応づいてると思うんですよね。で、そのスタディアにとってのそれがなかったんですよね、うん、Steam とかで出てる高度な処理を必要とするゲームをそのまま配信してるだけっていう状態だったので、
うーん、確かに、まあそう考えるとなんかストリーミング系のゲームってもうその MO 系のゲーム、ネット、
うんうん、
古き良きネットゲーム系とか、ね、もしくはまあ VR 系のオキュラスのストリーミングの、まあ市場とか、
うんうん、
と同じもので展開していくしかないのかなという気がしてきますね、
うん、そうだね、いやなかなか難しいと思いますね、
うん
うん、エルデンリングとかだと同じゲームをプレイしている人たちのコミュニケーションの一つとして攻略的な情報をその場に残せるっていう仕掛けあったじゃないですか、
はいはい、
あれはやっぱり各自がローカルでやっててクラウド上を流せるデータ量に限界があるから、まあ、あの程度っていう話だと思うんですよね、うん、でスタディアみたいに配信が大元にある場合はその通信帯域はそれこそグルが持ってる自社のクラウドネットワークをふんだんに使えるのでもっと共有できるデータ量が多くなるはずからユーザーがもっと動画レベルだったりとかそんなものを他のプレイヤーと共有することがゲームコンセプトとして合ってるようなものが出てきていると違ったのかもしれないですね、
うん、まあそう考えると難しいですね、
うん、そんな思いつかないけど簡単に、うん、
まあ、やっぱりその、まあ、VR ゴーグルだけじゃなくかもしれないですけどそういうハードウェアごと Google が提供する、
うんうん
うん、まあ、オキュラスだったらオキュラスのハードウェアごとオキュラスが提供してで、オンしてつなげたら、オキュラスの、なんだストアに行って、うん、ホームに行ってみたいな、うんうん、そこら辺の環境ごとでないとただの配信ストリーミングゲーム配信だと、まあ、スチームに勝てないよねっていう、
そうだね、う
ん、結論か、うん、なるほどね、
まあその辺の学びはゲーム業界にいろいろ伝わった気はするからなんかそのうちまた時代が変われば出てくるかもねとは思うけど、
うん そうですね、はい、頑張っていてほしい感じですと。
はい、はい、じゃあ最後お願いします。
はい、じゃあ私の方から最後です。モノイストさんの記事で、究極は人体拡張、10メートル以上のワイヤレス給電で新たな世界を描くスタートアップの挑戦というタイトルの記事です。IoT で活用が広がり、物の無線化が進められているが、その中で唯一配線が残されていたのが電源供給である。こうした電源供給をワイヤレスで行う技術を開発したのが、米国スタンフォード大学発のスタートアップ企業エイターリンクである。エイターリンクは2022年9月21日報道向けの説明会を開催し、設立の経緯とマイクロハイワイヤレス給電システムエアープラグの紹介を行ったという感じです。ちょっと斜め読みさせてもらうんですけども、まあ、ここの会社で開発しているものっていうのが、10から20メートルの距離で1から2ミリワットオーダーの電力を供給するという、まあ電力量がすごく少ないんで、まあ、今電池でバリバリじゃんじゃん、電荷を消費しているものではなくて、 IoT のセンサー群ですね、これが主な対象となるという感じですね。で、この会社さん曰く、 IoT センサー数は今爆発電だけが進んでいるんで、まあ、ここをメインターゲットにしていますという感じですね。で、現状でもうすでにある程度というか、まあ、ちょっとずつ、市場というか協業パートナーさんのところで、実動しているという状況らしくてですね、例えば、FA 領域で大手センサーメーカーとの協業を進めており、2023年1月からは本格的に顧客企業の製品に導入される予定ですとか、ビルマネジメント領域では環境センサーの給電用途を想定する、例えばビル空調ではエアコン内に設置した環境センサーでの計測結果と実際に使用する人の体感温度が異なり、オフィスの環境性や省エネ性を損なう状況が生まれている。ワイヤレス給電により人に近い環境センサーに設置、環境にち、ごめんなさい、ワイヤレス給電により人に近い環境にセンサーを設置することでこのギャップを埋める考えだ。すでに竹中工務店などと協業を進め、竹中工務店の静岡営業所に導入、この他にも建設事業者との協業を進め、国内ビル6棟で導入予定だとしているとか、いう感じだそうですという感じで、まあそうですね、ワイヤレス給電、まあ昔から技術はあるんですけども、まあなかなか普及が難しいなという中で、現実的に、他社と協業して導入してきているというレベルでが出てきているので、まあ、この結果をもってじゃあどう市場を開拓していくのかというのが、まあ、注目かなと思っての紹介です。はい、
そうなんやね。ワイヤレス給電はいつまでも結構難しいなと思いますね。そのさっき言ってたミリワットオーダーだと、結構そのセンサー側の設計がややこしくて、おそらくこの給電だけで動く機器っていうのの開発はほぼ不可能ですと。なぜなら無線の電波で何かそこに取ったデータを送るっていう、その電波出力の電力が足りないから、
はい、
無理ですね。でそれをしようと思うと、例えば EDLC とか電気二重素コンデンサーとか、まあ、あとはあの漏れ電流の少ない二次電池がいいのがあればくらいだと思うんですけど、そういうのにしばらく溜め続けといて1分に1回送るとか、そういう給電充電し、給電されたものを溜めておく仕掛けが必要なのかなと思ってて、でそうなると送信周期を多分1分未満にするのが難しいのと、割とその EDLC とかってあんまりまだ安価になっていってないから、機器の生産として機器代金が高くなって、そのコンセプトとしては環境にもう散りばめていきたい、いっぱい置きたいっていうことだと思うんですけど、それを導入するコストが、インフラコストが割と高めになっちゃうんじゃないかなっていうところがちょっと 聞いてて悩ましいなと思いながら感じてました、
うん、
はい、
そうですね、まあ実際そうだと思っていてまあそうですね、リフレッシュレートが低いということに関してはまあでもそのエアフロー、エアコンから管理しているビル空間内の、温度とかはまあ1分レベル、まあ、言ったら10分に1回ぐらいでもそのくらいの調整レベルでしかないと思うので、
うんうんうん、
まあギリギリ成立するかなという感じではありますと、
はいはいはい、
で、さっき言ってたどちらかというとそのセンサー代が高くなるよねっていう話、
うん
うん、まあまあ実際それはそうだと思っていて高くなりすぎるんで、こういうのでいっぱいつけるんじゃなくて、まあ、例えば、電源が出ているところにポツポツポツとつけて、うん、それで代替でもいいんじゃないのとか、
うんうん、
いう話はまあ十分発生するかなという気はしていますね。まあそこが悩ましい、うん、
ちゃんとしたビルとかだと割と電力ってどっからでも引き出せるようにあの天井裏の配線とかこだわってて、
うんうん、
で意外とそこから取り出した方が全体のコスト安くなるってことがあっちゃうんですよね、
うん
うん、だから難しいなと思うんですけど、もっとそうだな、うん、データを取ったデータを渡す技術の方の電力が小さくなってほしいんですよね。なんかワイヤレス給電はいろいろ追っかけてきましたけど、あのどこまで行ってもこのミリワットオーダーを超えてる世界を見たことがなくて、
はい、
あのミリが消えたワットを無線給電とか太陽光屋内パネルとか振動発電とかそういうので得られましたっていう数時間を見たことがないから、おそらくもうなかなか何かのブレイクスルーがないと限界が来てるんだろうなと思ってて、じゃあそのミリワットでできるようにする仕組みっていうのを誰かが何か考えつけばそれだけで大きく変わると思うんですけど、まだ誰もその理由に答えを持ってない気するんですよね。
ああそこに関してはどちらかっていうとあの法規制の問題だと私は思ってて、
ああそうなんだ、
はいはいはい、ぶっちゃけやろうと思えばそのワット級とかできると思うんですよ。
なるほど。
ただ、他の電波領域に悪影響を及ぼしたりいろいろ問題があるんで法規制されているという話で、
あ、
この記事の1ページ目の一番最初のスライドとかですね、うんうん、に書いてあるんですけど、例えば、2022年に出力 1W へ緩和、2025年に 5W へ緩和という文字が書いてあるんで、その出力、うん、このセンサーが得られて出力が高出力なものでもいいよっていう合意が得られて、うん、電波の帯域のとかもろもろ含めて、まあ、成立させられればできなかないんですけど、
うん、
まあでもそのミリが消える3桁変わるレベルは、
うんうん、
まあ難しいでしょうね、うん、他に与える影響が高くなりすぎるんで、
うん、まあそこでだいたい次の話になって複合発電だってなって、その以前あった Wi-Fi の電波から電力を発電するとか、さっきの太陽光とか、もうあらゆるあの環境発電系をもりもりに盛り込んで全部で発電すりゃ 1W ぐらいいけるよっていう世界でがあるんですけど、それもその発電の仕掛けと組まなきゃいけないハードウェア構成っていうのが全部バラバラすぎてうまく統合できないよねって言ってほったらかしになってるので、うん、まだそこら辺がな。そこを超えられたら IoT ってめっちゃ業界としてガラッと変わると思うんですけど、
うん、うん、難しいですね。
ねえ、いやめちゃくちゃ期待はしてるんですけどね、無線給電は、
はい、はい、まあこんな感じですと、
はい、じゃあ今日はこんなところで、
はい、本日の内容は書の後にまとめていますのでご確認ください。リカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという要望もお待ちしています。メールアドレスはリカログ@gmail.com になります。 ツイッターもやっていますので、フォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポーティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。